性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していっちゃえという番組です。
この番組はタロット占い師アンデス古山様の提供でお送りいたします。
はい、古山さん、いつもありがとうございます。もう本当にですね、大変好奇心旺盛な50代の素敵ダンディ、素敵おじさまなんですけれどもね、もう本当にお仕事もね、バッチリ業績出されておりまして、このタロット占いはもうライフワークですかねもう本当に弊社恐怖症なのに飛行機になってどこまでも飛び立つような、そんな古山さんです。もう本当変態の最前線を突っ走ってる素敵な方ですね。いつもありがとうございます。それでは私からもお知らせです。この番組は皆様からのご質問で成り立っております。聞きたいことがある方は概要欄にあります質問専用フォームへどしどしお送りください。あなたからのご質問お待ちしております。それでは、保健室の先生松岡明子と、
ナビゲーターの藤本京です。愛と性の保健室第51回目となります。よいしょ、一郎の背番号、
はい、一郎の背番号、本当だ本当だ、
はい、51回目で、
日本人がね、日本人の誇りですよ。
そう、ナンバーワンですから。
それなんだっけ
一郎ナンバー51スターカモドライブって知らないですか。
知らん。
え、
何それ？バンテリン？
何の CM だっけな？バンテリンだっけな？いや、違う。バンテリンじゃないはず。
面白い。この番組はしつこくバンテリンのあれを、スポンサーじゃないや。あれを枠を狙っていきましょう。
ありなみね。
はい。
ありがとうございます。さあ、ということでですね。
はい。
今日は。
前回はね、もう。
ね、前回。
タイムオーバーもいい。
タイムオーバーで。喋り尽くせ、全然喋り終わらなかったやつの続きをね、はい、やっていこうということで、
でね、
今回は、
ね。まだ私の人生の半分ぐらいしか、第1フェーズぐらいまでしかやってない。
まだ、前半戦と後半戦の前半の前半みたいな感じだった。
はい、そうですね。今からは第2フェーズですね。
ね、第2フェーズについてということで、今週の内容は、
はい。
放送51回記念ということで、
はい。
保健室の先生、松岡さんの深掘りタイムパート2。
わーい、深掘り。聞いて。
じゃあ、持っちゃいましょう。はい。さあ、ということで、松岡さん。
はい。
はい。社会人になってからの恋愛編をちょっと聞かせていただきたいなと思いましたですね。前回は子供時代から大学生までのお話でしたが、はいはい、社会人になってどうですか？恋愛変わりましたか？
ああ、あれでしたっけ？最後、中目黒の本、高架下でメンヘラしたって言いましたっけ？
そう、そこで終わりましたね。
そう。そんな感じだったんですよね。で、まあ、だから、メンヘラ真っ只中の中にいて、
はい、
あ、そうだ、なんか荒れてましたね。荒れてた。だから、その人とは、まあ、やっぱそこら辺が結構決め手となって別れるんですけど、
はい、
その時の私は、なんかね、周りにこう友達とかもでき始めて、もう本当に楽しかったので、恋愛がなくても、まさにリア充っていう感じの、
素晴らしい。
楽しんでいたんですけど、彼氏がね、1年いないし、セックスも1年ぐらいしてないなっていう時に、っていうことに、ある時気づいて、
はい、
気づいたら、なんかね、セックスしたくなったんですよね。
お
私なんか1年間全然セックスしてないなと思ったらそう思えてきて、で、そこから人生で初めてのね、マッチングアプリを登録して、
はい、
何個か登録して、で、こう何人かと会ってみたいな感じだったかな。でね、そうそのマッチングアプリをもうね、めちゃくちゃやり込む時期があったんですよね。
はい、
でね、7日で8人と会ったりとか。
めっちゃやり込んでる。
やり込んでる。皆様方とね、いたしたわけではないんですけれども、 はい。ご飯だけの方もいましたし、もう本当に、写メ詐欺だな、みたいな人もいましたし、
はい。
めっちゃやり込みましたよ。私なんかマッ
お
チングアプリをやり込んだ時期が人生の中で2回あるんですけど、1回目がその時期ですね。
それは、あれですか？その、
うん。
いわゆるワンナイトラームもあったわけですか？
あ、そうそう、だからワンナイトラブですね。そうそう。セックスをしようと思って、漁っていた時期です。
お
はい。まあ、だ
ー、も
から女性の中では珍しいですよ
う。
ね。
あ、ねえ。
ここまで肉食な人ってそんなにいないので。
本能の赴くままに。
うん。
いいね、いいね、みたいな。いい
いいね、いい
ね、いい
ね。
ね。
そ
右、
うそう、
右、
でも
右、
いい
っ
ね、いい
て。
ねと、そのスワイプ系じゃなかったけど、
ああ、そうか。
ガ
ははは。
チなやつ、
ガチなやつ。
だったかな。うん、覚えてない。
はい。
そう。やっぱ気になる人はね、自分でメッセージ送ってました。やっぱそこでも、待ってるだけじゃ来ないので、うん。で、やりとりをする中で、あ、この人いいな、とかっていうのを掴んでいって、まあ、最初はやっぱ慣れないからいろいろやってみるんですけど、そうそう、なんか面白かったですよ。なんかね、もう、写メ詐欺って男性にもあるんだってすっごいびっくりして、待ち合わせ場所行ったら、お前誰だよみたいな人がいたから、もうね、ああ、もうなんかご飯も行く気うせたけど、あ、もうとりあえずご飯行くか、喋ってみるかと思ったんですけど、やっぱね、喋りの内容もつまんないんですよね、そうやって自分を偽ってる人って。
なるほど。え、男
そ
性のしゃべ詐欺って
う。え、ひどいね。
どう
ひ
い
ど
うし
い
ゃ
よ。
べ詐欺があるんですか？
もう、だから、別人だもん。
別人？
別人、どこをどう撮ったらこんなイケメンが出てくるんですか？みたいな。
ははははは。
詐欺って本
詐欺。
当に思った。うん。
ええ。
思った。身長もね、全然すごいなんか高く見えたけど、実際は、私157センチだけど、160ぐらいかな。身長が低いから、イラになるなんてことはないんだけど、やっぱね、嘘はダメですよ。
確
そうそうそうそう。っていう感じで、そうそう、その人はね、なんかすみません、ちょっと急患が来て、病院に行かないといけないんで、私、って言って、
か
こうやって、巻いては逃げました。
に。なるほど。それはしょうが
そうそ
ない
う。
な。
とかね、いろいろありまして、やっぱそこでも、ほら、メンヘラで、セックス相手探してるので、やっぱり良くない方向に行くんですよね。あ、そうそう、だからね、7日で8人と会ってた時に、最後どうやって終われたかっていうと、最後にね、もう本当に、とっても体の相性もいい、そしてこう、会話もすごく合うみたいな人と最後、いたした時に、なんとその人がね、既婚者だったんですよ。それで、私は、こんだけ、セックスをしても、既婚者には絶対手を出さないと決めていたのに、その人とはね、なんかね、もう、終電間際の渋谷駅ですよ。もうほんと午前、1時前ぐらいの、ね。あの頃の時間帯で、にこうメッセージをやり取りしてて、今日会う会わないみたいな、もうなんか決めないと終電が来てるみたいな。っていうタイミングで会うって決まって、よし、じゃあもうね、終電、電車終わっちゃうから、パって飛び乗って。いう感じで、既婚者かどうかを確認する間もなく、会って、で、いっぱいいたして、みたいな 感じ。そう。だからね、とは思ってなかったんですけれども、なんかこう、私の人柄って言うとあれだけど、見抜いたその人が、なんか、あこさん、こうね、純粋だから、もう言っとくけど、俺、奥さんいるんだって、朝、もうね、6回戦ぐらい一晩でした後に 言われて、もうね、ガーンって来るわけですよ。だから、なんかピュアなんですよね、多分心がね。そう。で、もうその人とは、ちょっとこう気持ちがすごく持っていかれたんですけど、まあすぐ、そんなずるずるいくことなく、この人とも終わってっていう感じでしたね。だからメンヘラ、メンヘラ。だったんだけど、最後の人がそんな感じだったから、あ、私もなんか、次はちゃんと自分を大事にできる恋愛をしようと思ってしばらくしていたところ、まあその旦那さんとなる人と仲良くなって行ってっていう感じですね。
なるほど。
はい。
そうか、そんな感じの恋愛、
うん。
遍歴だったんですね。なる
もう、
ほど。
肉食だし、メンヘラだ
ねえ。
し、だからね、一 失敗してるんですよ。
そういうことですね。
ね、めっちゃ失敗してんの。ここに今出してない話だっていっぱいあるんで、本当一部なんで、そう、普段ね、偉そうに皆様にお話をしてますけれども、誰よりも失敗してます。
そういうことです
やら
ね。
かしてます。はい。
いっぱい反省してるということですね。素晴らしい。
反省してない。
ああ、
進むのみ。
すごい。勇者ですね。ちなみに松岡さんの場合、夫婦のすれ違い、まあ要は結婚これしたわけじゃないですか、行った後で。その時の夫婦のすれ違いって何があったんですか？
ああ、よくぞ聞いてくれました。これ私のね、今の愛と性の紐解きや、まあなぜできたかっていうところにね、つながる大事なところなんですけど、結婚、できちゃった結婚だったんですよ。妊娠して、ああ、違う違う、付き合って2ヶ月経って妊娠がわかるっていう、こう、とってもね、頭、お花畑な時に 妊娠がわかり、結婚するぞとなり、で、好きな人の子供を産むのは嬉しかったんですけど、産んだ後はやっぱね、リアルがドドドってくるわけですよ。寝れない。ホルモンバランスが本当にね、ホルモンに人間って逆らえないので、産後のメンタルはね、本当にとっても不安定なんですよ。もうちょっとしたことでなんかね、もう涙がポロポロポロポロって出てきたり、もうほんとちょっとしたことでもイラーってきたりとか、もうとにかく自分で制御なんかできないっていう状態に自分が、なりまして、旦那さんのことをね、まあまあ、ちょっといろいろきっかけがあったんですけど、敵とみなしてしまったわけなんですよね。この人は、なんかやらないし、頼れないから、頼らない。もう、自分でやった方が早い。みたいな。なんでこの人こんなになんか全然やらない、やることやらないんだろうみたいな。父親としての責務はみたいなね。こう、イラーってピリーって来てしまって、母性本能が強すぎ、発動してしまって、みたいなね。感じでした。そこからね、旦那さんにやっぱね、当たったりするわけで、旦那さんは最初それを我慢して、ずっと聞いてたんですけど、やっぱね、もう積もり積もって旦那さんもドカーンと爆発する時が来るんですね。そこでね、なんかもう本当、さっきジュラシックワールドの話で出てたけど、今日さんと私の会話で出てたけど、もうね、夜中にね、もう本当恐竜みたいな声を上げたり、向こうがね、私と
向こう
子
が
供が、そうそうそう、私と子供がお風呂入ってる時にお風呂のドアをね、もう本当割れんばかりに叩いてきたり、とかね、向こうがなんかそのちょっと精神崩壊みたいな感じになっちゃうんですよね。ストレスの吐き口がなくて、私に追い詰められすぎてっていう感じですね。そう。それでね、まあ、物が飛んできたりとかいろいろあるんですけど、もうね、限りなく本当 DV に近い、でも DV とは言い切れないみたいな感じ。ただやっぱその状態、引き金を引いてしまったのは、まあ、私というか、まあ、その産後、まあ、すべて産後のせいと言ったらちょっとあれだけど、でもね、そういう状態に産後なるってことを私も分かってなかったし、旦那さんも分かってなかったんですよね。これがね、本当に今のこの愛と性の紐解き屋にね、すごくつながってるんですよ。
なるほど。
こういうことだって知ってたら、ちょっと予防とかできたわけじゃないですか。
そうですね。
この人がこんなにピリピリしてるのって産後だからかとか。じゃあこうしようとかできたはずなんですけど、うちはそれをしなかったというかね、知らなかったし、なんかそうなってしまうと、やっぱね、夫婦での話し合いって難しかったりするんですよね。お互いが無理解、向き合おうとしないと。
なるほど。じゃあ、まあそういう経緯があって、まあ今、愛と性の紐解き屋をやってらっしゃるじゃないですか。どういうきっかけで、よし、私はこれをやるってなったんですか？
ああ、それはですね。まあ、その一個が自分のその実体験ですよね。結婚生活が、やっぱね、正味一年ぐらいで、その旦那さんへの信頼がもうなくなり、まあ離婚を決意し、でも離婚自体も3年ぐらいかかって、その3年の中もすっごいね、調停4種類やったりとか、すごいぐちゃぐちゃだったんですよね。
ラマ。
っていう、そういう大変さを、 やっぱね、これからの人にはしてほしくないなとか、今、夫婦の人たちには、私たちが踏んできた失敗をね、教訓としてお伝えすることで、やっぱこういう夫婦を減らしたい、自分と同じような、もうこんな気持ちになる人をね、減らしたいなと思ったんですよ。だってもう、きついですから、二人でいるのに一人でいるような感覚ってね、もう本当にね、耐え難いなと思いますし、何のために夫婦なんだろうってね、何回も何回も、ね、思ったでしょ？
わか
わ か
るー。
るでしょ？なんかね、何が幸せかわかんないですよね。結婚したら幸せかと思ったらそんなわけじゃないし、やっ
そう
ぱ、
ですね。
二人のお互いの努力が必要なんですよね。うん、っていうね、本当に私、男女関係とか、性に関することって、学校では習わない、だけど人生で必ずぶつかるっていうフレーズよく使ってるんですが、本当にそうだなと思ってます。うん。で、まあ自分の実体験からが一つ。そしてね、もう一個が、自分が仕事としてやろうかどうかって、思ってた時に、熊本のね、繁華街で夜、路上相談っていうのをやってたんですよね。やろうと思って、お客さんは来ない、待ってても来ないから、自分でつかみに行けって、まあ、ある人にアドバイスをもらって、自分で考えて出た答えが、手相占いのおばちゃんみたいな感じで、机と椅子を自分で運び、路上で、路上占いみたいな感じでね、
めっ
路
ちゃ
上
ユ
相談っていうのを、
ニーク。
本当にやってたんですよ。2021年の10月と11月のお話ですね。
4年前か。
4年前です。もう夜の9時、10時、11時、12時。寒い時期に。うん。
すごいです
そう
ね。
そう。うん。
当時も同じ肩書き
うん。
で屋号を名乗ってたんですか？
この屋号はあったかどうかわかんないですね。覚えてないです。ぐ
おお、
らい
そう
の
か。
時期です。そうそう。うんうん。なんでね、で、あ、そうそう。で、そのね、路上相談をやってた時に、私が女性だからね、来られる方ってほとんど女性。かと思いきや、ほぼ男性だったんですよ。
逆に。
逆にね、そうそう。その机の上には、男女関係、性とかセックスの悩み聞きます、みたいに書いてたんで、まあ、そんなこと書いてたら男性が来るよってね、言われたらまあそこまでかもしれないですけど。そうそう。でもこんな、なんか、小娘っていうかね、どこの誰か知らない人のところに、そうやってね、座って皆さん話されるのは、まあ結構、軽めのもの、どうやったらモテますかみたいなものから、なんだろうな。なんか結婚したてなんだけど、奥さんにだけもうすごくきつく当たってしまうとか、あとは、嫁にだけ立ちませんとかですね。そう。そういうこうガチなのもあって、で、皆さんね、やっぱこういう話は身近な人になんかできないっておっしゃってたんですね。っていうのと、私から見たその男性のね、方々の印象ってね、この悩みを、この人たちは、こんなに末期になるまで誰も言ってこなかったんかって感じを受けたんですよ。そう。女性はね、結構その人に言うっていうハードルが低いので、割と初期で相談とかしたりするんですけど、男性ってやっぱ自己解決しようとされる方が多いので、それ自体はね、悪いことじゃないんだけど、やっぱ自分一人で抱え込んでると、なかなかその、ね、それで解決したらいいけど、解決しなかった時も、やっぱ自分一人でずっと抱え込んでるわけだから、やっぱね、手遅れになる率がとても高い。っ
そうか、男
て
性
いう、う
はそういうふう
ん。
に自分でやろうとしちゃうんだ。
そうそうそうそうそう。なので、っていうね、男性をたくさん見させてもらったんですよね。で、その時に相談できる第三者って絶対必要だなって思ったんですよね。うん。それが今につながってます。
なるほど。そうい
うん
う形で愛と性の紐解き屋が、
うん。
ちょっとずつ形作られてたわけですね。
うん。うん、そうです、そうです。
なるほど。ちなみに松岡さん、今
うん。
のパートナーさんとは、どういうふうにして出会って、今、幸せな感じになってるのか、いろいろ聞かせてください。
ありがとうございます。今のパートナーともう3年ぐらいかな。
おお、長いですね。
うん。ぐらいになりますかね。 2年かな、3年かな、2年かな。になります。そうですね。まあなんかよく言う、よくある共通の知人みたいなの紹介があってなんですけど、割と年がね、離れてるんですよね。一回りちょっと上なんですけど、そうそう。まあその彼とは、私もその、ね、メンヘラな時期もあり、自分だけじゃなくていろんな方のそういうお話をね、聞かせてもらったりもする中で、やっぱ自分自身がすごい日々、こうしようって、次パートナーができたらこうしようってやっぱ思うわけですよね。で、やっぱね、会話をずっとできるような感じの間柄がいいなと思って、っていうのと、やっぱね、この前の回で私の幼少期の話してますけど、やっぱすごいね、しっかり者なので、ね、根が。何でも一人でやってしまうところがあるので、パートナーの前ではもうね、めっちゃなんかデロンデロンに甘えられるような人がいいなと思って、
ああ、いいですね。
それを、だからそれを気をつけてる感じですね。だからね、パートナーと一緒にいるときは、なんか小学生とか中学生二人が遊んでるみたいな感じです。だから見たら。
いいですね。そういう楽しいの方がね。
もうね、永遠に喋ってられるなーっていう感じで。
おお、いいですね。
お互いの仕事のことも話し、なんか、まあ仕事の話が多いですけど、とかね、お互いの周りにいる人の話したりとか、いろいろいる。でもなんかどこに行きたいねとか、もうほんとたわいもない話ですよ。だからそれを、向こうも聞いてくれるし、私も聞くし、それがすごい嬉しいですね。
まあ、いい
男性っ
で
て
す
あん
ね。
まりこう自分のこと喋るけど、女性に対して聞くっていうのがない人は本当になかったりするんで、なんか、本当私が、心ゆくまで 喋りに付き合ってくれる。でも彼それをなんか頑張ってるっていう感じでもなく、だから彼の中にもそういうのが染み付いてるんでしょうね。
なるほど。
年の子なのはあると思うんですが、やっぱそれだけじゃない。彼も、たくさん人生経験を積んでらっしゃるので、なんかそこはまず人としてすごい尊敬してるなっていう感じ。やっぱそこがベースですね。
なんか、お互いに成熟してるという形ですね、今ね、そしたら。
そうです
ね。
ね。
素晴
なん
らしい。
か、久しぶりに自分のメンヘラの時のことをさっきね、思い出してましたけど、
ああ、なるほど。
やっぱね、類友ですよね。みんな何でも。人は鏡ってね、言いますが、メンヘラな時ってやっぱメンヘラな人が寄ってくるんですよ。満たされたい、承認してほしいって思ってると、同じように承認してほしいって思ってる人が寄ってくるわけですよね。これは恋愛とか夫婦に限らず、仕事関係でも友人関係でも絶対そうなんですけど、なのでね、いい人と出会いたいとか、夫婦関係いいものにしたいって思うんだったら、やっぱなんだかんだ自分が変わるのが一番早いわけですね。
確
そう
かに、
思い
間
ます。
違いないですね。なるほど、なるほど。
なんかね、自分ができた人間とか全然思ってないし、別になんかできた人間になろうとか思ってないんですね。欠点があるから人って愛されるので、まあ、全然なんか、ズボラなところもありますし、めんどくさがりのところもありますし、適当なところもある。この私のままでいいやと思うんですけど、でもやっぱりその自分のコントロールとか、言葉にするとか、相手をコントロールしようとしないとか、何かこう、すれ違いが起き始めたなと思ったら、顔を突き合わせて話すとか、そういったこう、ちょっとしたところを、意識する、気をつけるようになってからは、やっぱね、大きなズレって起きないですし、修正が早いですね。
いや、素晴らしいですね。
すごいいい関係が築けてるなと思いますし、本当ね、パートナーには感謝感謝です。
いや、素敵です。素晴らしいですね。
なんでね、
私、
もうセックスもね、とっても楽しいで
ああ、いいですね。私
す。
も、早く次を見つけたいと思います。
そうですね。
ありがとう
今で
ござい
も
ま
祈っ
す。
てます。
ありがとうございます。 さあ、じゃあ最後に質問いいですか？もう一個。
はい。
今後、松岡さんの考えている、まあ何かその、野望とか、ビジネスにおける野望でも、プライベートでも何でもいいんですけど、何か野望はありますか？
ありがとうございます。私はですね、野望はね、ダボス会議、女性版ダボス会議に出席するっていう。
ダボス会議とは女性版ダボス会議とは何なのか。ちょっと
そうで
ね、
すよね。
視聴者の方にも分かるような感じでご説明お願いします。
ありがとうございます。世界経済フォーラムっていうね、WEF、ワールドエコノミックフォーラム。これが通称ダボス会議って言われていて、スイスでね、毎年行われてます。これに参加するのどんな人たちかっていうと、各国のやっぱ官僚、もう本当国レベルのお偉いさんたちが出てる、集まるような場所なんですね。ワールドのエコノミックのフォーラムなので。で、そこに、参加する女性人ってやっぱね、少ないらしいんですよ。20%ぐらいしかいない。女
あ、少ないです。
性の参加率が。で、その少ない女性たちで話し合って、やっぱ女性は女性で連帯していきたいよねって、国境を越えて、っていう話が出たみたいで、そこからね、女性版のダボス会議っていうのを、本ちゃんのダボスに、の前後でやってるのかな。かね、各国のその女性のリーダーたちが集まって、まあ、いろんな話をしたり、そこで交流、仲を深めたり、っていう風なのをね、やってるんですよ。っていうのを聞いたときに、あ、めっちゃ私これ出たいと思って。
いいで
そ
す
れの
ね。
ね、参加資格なんかわかんないですけど、でもやっぱり自分が今やってることって、男女間の橋渡しだったり、男性から女性の、女性から男性への翻訳だと思ってるんですよね。なんかこういうことが、認められた先に、まあ、ダボスの道も開けるのかなとかね。まあ、
いい
壮
で
大
す
なス
ね。
ケールで言えば、そんな感じです。もうちょっと身近なところで言うと、なんかさっき言った路上相談ですね。全国行脚したいなとか思ってます。
ああ、それもいいですね。ええー、素敵。ちょっと、私もね、これからも、松岡さんの、その夢の野望のですね、サポートができるように、頑張りたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
全国でやってね、全国にこう仲間をね、友達を作っていきたいなと思いますし、2周3周していって、1周目の時に話した人とね、どうその後みたいな会話をしたいですね。
ああ、いいですね。叶いましょう、それ。ねえ。やっ
熊
てみ
本
ま
で
し
の
ょう。
ね、路上
ね
相談の時は、警察にしょっぴかれて終わったので。
え。ああ、そうだったんだ。なんと、
そう。大っぴらにやりた
いい
いで
ネ
す。
タを持ってますね。
いろいろやってます。
いいネタやってましたね。いや、素晴らしい。いいお話たくさん聞けました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね。もう間もなく30分近く
あ、
残っ
そう
たと
なん
こ
だ。じゃあ、今回もたく
とい
さん
うこ
話し
と
まし
で。
たね。
ね。これで松岡さんを第2部にわたって、掘り下げてまいりましたが、いろいろ皆さん知れましたね。ぜひ引き続き、この愛と性の紐解きを楽しんでいただけたらと思いましてですね。またちょっと締めの言葉に入らせていただきます。それでは皆様。本日もお越しいただきまして誠にありがとうございました。すれ違いがちな男女の謎を紐解く愛と性の紐解きや、セミナーやイベント情報、ご相談は公式 LINE から受付中。特に私たち男性は自分だけで抱えてしまいがち。誰にも言えないモヤモヤや悩みをぜひ概要欄の公式 LINE から松岡さんへご相談ください。ということで、以上、本日も皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。来
ま
週
た
からは
ね。
通常モードだよ。
通常モードで。またまた。
はーい。